皆さんおはようございます。先週は愛知県の岡崎にあります岡崎新商協会というところに招かれまして、午前と午後の2回の特別集会でお話をしてまいりました。午前中は日本人の方の礼拝で、午後はフィリピンの方の礼拝で、英語でメッセージをいたしました。大変盛り上がりまして、先生また来てくれるとフィリピンの皆さんに言われて、日本人の方には言われなかったなと思って、別にがっかりしたわけではなんともないんですけども、共にですね、神様を礼拝してまいりました。岡崎というと、徳川家康が出たところですが、非常に穏やかな、静かな町で、隣の豊橋とかですね、豊田とか名古屋とかっていうのは非常に発展しておりますが、町の人に言わせると、どうも徳川家康が出てった後はあまり発展しなかったというような、ことをおっしゃってましたけれども、でも福音宣教がですね、本当にいろんなところで行われているんだということは確かに確認してまいりました。で、先ほども司法の案内の中でありました、今日午後ですね、 YMCA のホールで世界食糧デー広島大会というのを行われるんですけれども、この世界食糧デーというのは国連が定めた世界の飢餓を考える日なんですね。 ですから教会とは直接関係ない日なんです。むしろ世界中の人に考えてほしいという日なんですけれども、私たちの教会も含めてですね、市内の教会は国際飢餓対策機構というキリスト教を理念としたこの飢餓や貧困を支えているグループに所属しておりますので、市内の教会が合同でこの世界食糧デーを広島の皆さんに知ってもらいたいということで、去年は皆さんも印象にあると思いますが、アフリカのですね、ワトトというグループがちょうどその時に合わせて来てくれたので、第1回を女学院のゲインズホールで、いたしまして、大変にぎわって700人800人ぐらいの方が来られたんですね。今年はYMCA のホールで、森ゆりさんという元 NHK の歌のお姉さんをなさってた方で、うちの教会にも来てくださったことのある方なんですけれども、この方がこの国際飢餓対策機構の親善大使をなさっているんだと思いますが、世界の飢餓や貧困のレポートですね、ご自分もあちらこちら回っていらっしゃるので、レポートしながらまた素敵な歌も聴かせてくださるという、そういう大会でございますので、ぜひ皆さん行っていただきたいと思います。はい、入場券もまだありますので、今日ケアグループ終わった後ちょっと時間ありますけれども、 YMCA ホールの方に行っていただければ幸いです。さて、今日もですね、御言葉を取り継いでまいりたいと思いますけれども、課題に取り組むということで、初代教会という、この教会の一番最初の頃にですね、抱えたさまざまな課題を取り上げて、それにどう取り組んできたのかという、そのことを通して私たちの身の回りにもやはり同じようなことが起こるわけですが、それらにどう取り組んでいくべきかということを共に学んでいきたいと思っているわけです。で、これまで3回お話をしてまいりましたけれども、第1回目はですね、初代教会のグループ間の不公平と書いてありますけれども、最初の教会にはですね、ギリシャ語を話す人とユダヘブライ語を話す人がおりまして、このギリシャ語を話すグループのヤモメたち、未亡人の人たちが食物の配給でヘブライ語を話す人よりもちょっと まあ、少なかったかなんかで、不満が出たんですね。でその問題が教会が最初に抱えた問題だったと。教会の一番最初の問題は食べ物のことだったということなんですね。まあ、人間やっぱり食べ物の恨みは怖いって言いますから、なかなかリアリティのある話だと思いますよね。教会で最初の問題トラブルは食べ物の配給のことだったと。でそこで、どう解決したかというとですね、どうも最初のうちはこの12キリストの12弟子たちがですね、聖書も教えるしご飯も配るしみたいな何でもかんでもやってたようなんですね。でこれは良くないということで、そういうことをちゃんと専門にやる人を選びましょうという、執事と呼ばれる人たちを選んで、この問題を解決したというのが最初のお話でした。で次の問題は、これは初代教会において、まあ、一番大きな問題でありましたけれども、そもそも最初のクリスチャンたちはみんなユダヤ人だったんですね。ところがユダヤ人以外の人たち、異邦人、異邦人というと、まあ、ユダヤ人以外の人たちのことですけれども、この異邦人がクリスチャンになった時に、ユダヤ人は伝統的なですね、ユダヤの律法というものを守っておりました。食べちゃいけないものだとかね、やっちゃいけないことだとか、いろいろ細かく守っていた。今でも厳格なユダヤ人たちは守ってますけれども、異邦人がクリスチャンになったらユダヤ人と同じように律法を守らせるべきだという人もいたり、あるいはもともと彼らはユダヤ人じゃないんだから守らせなくてもいいじゃないかという人もいたり、この考えが対立をいたしまして、でここで、エルサレム使徒会議というですね、エルサレムにみんな集まって会議をいたしました。でその結果として異邦人に律法を守らせる必要はないということが決まったんですね。それ以来私たちも異邦人クリスチャンですけれども、律法を守る必要がないわけです。ここで守るべきだというふうに決まってたら、だいぶ様子は違ってたと思うんですね。安息日は金曜日の日没から日曜日の日没、土曜日の日没までが安息日になります。安息日に一切の仕事はしちゃいけませんから、ご飯も炊けません、で電気もつけられない、テレビのスイッチも入れられない、そういうことになってたわけですね。そうでない、ないわけですから感謝しておりますけれども、まあ、以来ですね、教会は会議ばっかりやってるという話をしました。何かあると集まって会議をする。で先々週はパウロとバルナバの対決の話をしましたね。まあ、初代教会をもう引っ張った二人の人でありますけれども、マルコというですね、青年が最初の宣教旅行の途中で、帰っちゃったんですね、何かの理由で。旅は嫌だと思ったか、水が合わなかったのか、怖い目にあったのか分かりませんけれども、それで2回目に行こうと思った時に、パウロはあんなやつは連れて行かないって言ったんですね。足手まといだから、もうパウロはとにかく一歩でも先に行きたい、一つでも次の町に行きたいと思ってました。でバルナバは、いや、マルコにもう一回チャンスをやろうじゃないか、彼を育てようじゃないか、我慢強く使ってやろうじゃないか、そういうこう親分肌な。バルナバって慰めの子っていう意味なんです ね、名前の通りの人で、ここでパウロとバルナバがですね、正面からぶつかってしまったんですね。でこの時にはもう別行動になってしまいました。パウロはパウロでシラスっていう人を連れて宣教に行くし、バルナバはやっぱりマルコを連れて別のところに宣教に行く。でもパウロはその後、彼の願い通り、本当に遠いところまで宣教に行って、でマルコはバルナバによって育てられて、晩年のパウロの手紙にはですね、マルコはとても役に立つしもべだからと書いてあるんですね。まあ、その途中でどういうことがあったか分かりませんけれども、おそらくマルコはバルナバによって育てられて、そしてパウロに使えるようになったという、まあ、一旦はたもとを分かちましたけれども、後にですね、主にあって一つになっていったという話であります。で今日はですね、初代教会、まあ、最初の頃に新しく生まれた教会の中の問題を取り上げたいと思うんですけれども、コリントという町の教会のお話であります。コリントという町はですね、ギリシャの商業都市でありまして、まあ、後で詳しくお話しますけれども、大変賑やかな、日本でいうと大阪のようなですね、 商業の町で人通りの多い大変豊かな人口の多い町でありました。そこに、パウロが宣教、最初に宣教に行ってるんですけれども、キリストを信じる人たちの群れができたんですね。でもこの教会がですね、本当に問題ばっかりの教会です。でパウロはいくつの手紙を書いておりますけれども、その中で一番長いのはこのコリントの教会に宛てた手紙なんです。で2つもあるんですね。コリントの手紙が1と2ってあって、どうも1と2の間にもう一つあったらしいことも聖書の記述によって分かっております。それぐらい問題があったけれども、でもパウロはこの教会をとても大切に思って、何とかしてやろうと思っていたんじゃないかと思いますが、そのコリントの教会に宛てた手紙の中からですね、このコリント教会が抱えた最初の問題について取り上げたいと思います。で聖書はですね、コリントへの信徒への手紙の1の1章10節からです。ちょっとここに今出てないんですけど、1章の10節から18節までお読みします。コリントの信徒への手紙1があるというか2があるということですけれども、1の10節からお読みいたします。一部はここに出ておりますのでご覧いただいても結構ですが、さて兄弟たち、私たちの主イエスキリストの名によってあなた方に勧告します。勧告しますってちょっと厳しい言い方ですね。みな勝手なことを言わず仲たがいせず、心を一つにし思いを一つにして固く結び合いなさい。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の人たちから知らされました。まあ、間接的にパウロは聞いたわけであります。あなた方はめいめい、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストになどと言い合っているとのことです。キリストはいくつにも分けられてしまったのですか？パウロがあなた方のために十字架につけられたのですか？あなた方はパウロの名によってバプテスマを受けたのですか？続けて読みますが、クリスポとガイオ以外にあなた方の誰にもバプテスマを授けなかったことを私は神に感謝しています。だから私の名によってバプテスマを受けたなどと誰も言えないはずです。もっともステファンの家の人たちにもバプテスマを授けましたが、それ以外は誰にも授けた覚えはありません。なぜならキリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではなく福音を告げ知らせるためであり、しかもキリストの十字架が虚しいものになってしまわぬように言葉の知恵によらないで告げ知らせるためだからです。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。まあ、この後も少し続きますけれども、今読みましたようにですね、コリントの教会が抱えた最初の問題というのは、まあ分派というか、内輪揉めですね。どんな内輪揉めがあったかというと、この教会に集まっている人たちが、私はパウロがパウロ派だと、パウロにつくと、いや私はアポロにつく、私はケファにつく、ケファというのはペトロの使徒ペトロ、いや私はキリストにつくと言ってですね、言ってみれば、それぞれが勝手に、リーダーというかですね、シンボル的な人を決めて、お互いに非難し合ったりして、いたようなわけであります。でアポロっていう人は使徒言行録の18章24節を見ると、アレクサンドリア生まれのユダヤ人で聖書に詳しいアポロという雄弁家と書いてあります。でアポロという人は、十二弟子ではありませんけれども、パウロと同じように、ディアスポラ離散したユダヤ人の子孫で、アレクサンドリアというのはエジプトにある町ですけれども、そこの出身者で、何らかの形で信仰を持って、で彼はとても、聖書に詳しくてですね、しかも雄弁だった、お話が上手だった。パウロは手紙はすごいけど会ったらいまいちだって言われてるんですね。でもお話はあんまりうまくなかったようです、その姿もですね、病気もあったようだし、 あれみたいな、なんか、あの手紙の主かみたいな感じの人だったよね。アポロはですね、まあ雄弁家で、まあとうとうと説教をするというようなことで、で、まあ、コリントにも来たことがあるんじゃないかと思いますけれども、なんかちょっとファン投票みたいな感じですね。私はパウロ先生につく、いや私はアポロ先生、私はやっぱり何と言ってもペトロ先生だと、ね、それは分かるんですけど、キリストにつくって言ってる人がいるんですね。これ当たり前のことじゃないかと思うんですが、ね、クリスチャンならみんなキリストにつくべきだと思うんですが、これはですね、要するにパウロもペトロもアポロも教会の指導者なんてのは気に入らねえと、私は直接キリストにつく、そういうあの、まあ、教会の使徒だとか指導者だとかっていうような権威を否定して、いた人たちのことだと思います。まあ、いずれにしてもこの人たちがですね、勝手なことを言って仲たがいしていたと。集まるたんびに、パウロ派の人はアポロ派の人に、それはお前んとこの先生は話はうまいけどパウロ先生の方がよっぽど深い体験をしておられるとかね、ペトロ先生は弟子なんだから俺たちの方が上だみたいな、まあつまんないことでですね、口喧嘩をしていたようなんですね。もちろん決してその彼らは間違った教えを信じていたわけではありません。ここがくせ者なんですね。みんなその同じように信仰を持っていたんですけれども、まあ、実につまらないことで、お互いをこう非難してですね、分裂分派を作っていたということであります。なぜまあこういうことが起こったかというと、まあ、いくつか理由が実は考えられているんですけれども、まず第一はですね、まだこの頃はキリスト教が伝えられたばかりですから、その教えがね、確立されてないんですね。聖書がまずありません。聖書がないですから、初代教会っていうか、全ての信者さんが聖書を持つようになったのはつい最近のことですからね。マルチン・ルター以降ですから。で、初代教会ってまだ福音書とか手紙とかっていうのはあったけれども、まあそれぞれの教会に、こうなんて言うんでしょうかね、読んだら回す回覧みたいな感じで、そういうものがこう伝わっていく、あるいはパウロだとかアポロだとかケファだとかテモテだとかいろんな人が回ってね、イエス・キリストはこんなことを教えましたよとか、こんなことやりましたよとか、こういうふうに亡くなられたんですよ、蘇られたんですよみたいな、そういうことをこう話して聞かせるだけですから、その教えそのものがきちっとこう確立されていなかったですね。それからもう一つの理由は、さっきもちょっと言いましたけど、コリントというのはですね、ギリシャの商業都市でありまして、ギリシャといえばギリシャ哲学ですから、当時の世界でも最もやはりこの知的なレベルというか、こう学問のレベルの高いところなんですね。で、集まってきた人たちもそれぞれ、まあ教育もすごい高い教育を得た人もいたかもしれませんが、まあいろんなこう情報をこう知ってるわけです。だから、まあ、田舎の静かな農村の教会とは、まあ、違ったということですね。みんないろんな情報を聞いて、いろんな哲学だとか教えだとか聞いてますから、でそういう人たちがこう教会に集まってきて信仰を持って救われるけれども、やっぱりそれなりのこうなんていうか知的なプライドがあってですね、そういうことがこの背景にあったんじゃないかと。もう一つはしっかりした指導者が教会にいなかったということですね。まだこの頃教会の牧師とか教師とかっていう人たちはそんなにおりません。でコリントにもいなかったようです。で教会の組織が出来上がっていなかった、まあ、そういうようなこともあって、それぞれが自分の信じるところというか、自分が正しいと思うところ、また自分の好きな先生好きな教えみたいなものに4日かってですね、集まっては議論する、集まっては喧嘩をするということであったようです。まあなんか元気があっていい感じしますけどね。この御嶽の教会で、私は大田先生につくとか、いや私は秀子先生だとか、いや僕はクリス先生がいいとかって喧嘩してるって話は聞かないですね、やっぱりね。まあファンはそれぞれいると思いますけども。まあ、そういうことですよね。 そういうようなことが、まあ、集まるたびにやってたらですね、それはパウロもそういう話聞いたらちょっとね、あの心穏やかじゃなかったと思いますけれども、しかしこの分派というか、教会のグループの問題というのは、ここに始まって今も終わってないんですね。で、まあ、皆さんもご存知のように、キリスト教会は大きく3つに今分かれているんですね。カトリックと正教、正教のあんまり我々あの関わりないんですけどね、あのいわゆる旧共産圏、ロシアとかルーマニアとかブルガリアとかギリシャもそうですけれども、なんとか正教ってつくやつはこれは大体同じなんです、はい、日本にもあるんですよ、行ったことはないんですけれども、アメリカで私行ったことありますか、正教なんか、でも小さいですね。日本にあるのはね、函館ハリスト正教会とかね、聞いたことあるでしょ、観光地としては有名なんですけどね、でも あれはだからロシアからね、来られた方が建てた教会ですけれども、まあ、カトリックと正教とそしてプロテスタント、まあ、正教っていうのは大体国単位ですね、ロシア正教、ギリシャ正教、ブルガリア正教とかですね、ポーランドもありましたかね、旧東欧の国々ですね。で、カトリックは、世界組織です。ローマ法王を中心として、まあ、中心というかトップでですね、全世界の信者さん全員がこの一つの組織の中にきっちり組み入れられています。見事なものです。世界最大の組織と言われています。何十億下手すると単位の人がこのカトリックの組織の中に入っているんですね。そのトップにいるのがローマ法王です。ですから、カトリックにおいてはですね、まあ、地域や国によって少しずつこう違いはあるんですけれども、でも全員がこの一つの組織に入っているんですね。で、正教はさっき言いました国単位です。まあ、国を超えている場合もありますが、大体は国単位ですね。そしてプロテスタント、我々はプロテスタントに属しているんですけど、ご存知のようにプロテスタントっていうのはもともとカトリックだったマルチン・ルターですね、がカトリックの当時のやってることに、文句を言った。プロテストっていうのは文句を言うということですから、名誉のような不名誉のような名前を未だに呼ばれているんですね。文句を言う者、抗議する者ってプロテスタント、プロテストですから、野球のこれじゃないですよ、プロテスト、ね、抗議する。このプロテスタント、まあ、ルターだけじゃないんですけどね、ルターも、まあ、カルビンもそうですし、ツイングリもそうですし、まあ、ある意味で英国国教会もそうなんですが、カトリックに抗議をして出てったグループがプロテスタントです。まあ、世界はこの3つのグループに分けられます。で、プロテスタントの方はさらにバラバラです。で、なぜバラバラになったかというと、これはアンチカトリックだからなんですね。つまりカトリックはローマ法王を中心としてこの世界が一つのグループになってるんですが、ローマ法王に権威があるんです。聖書よりローマ法王です。はい、私の説教は全世界に配信されてますけど、私の言ってることに文句言える人は一人もいません。本当にそうなんです。ローマ法王が右だといえば右です。もちろんローマ法王は聖書を読んでますから、ね、聖書を無視してああだこうだ言いませんが、でも会議はしないんですよ。ローマ法王が決めたら終わりです、ね、もちろん枢機卿が会議したり学者に会議したりしますけど、でも最後はローマ法王の鶴の一声です。だからもうローマ法王はすごい権威を、それに文句を言ったのはプロテスタントですから。つまり人間に権威を持たせるべきではないと、聖書がに権威がある。で、ルターがやったことはいろいろありますけれども、ソーラスクリプチューラーって、ね、聖書のみと言って、 それまで聖書はラテン語のウルガタ訳っていう聖書にが公用語聖書というか、まあ公道聖書で、それ以外の聖書は認められてなかった。世界中どこでもそうです。だからキリシタンはみんなラテン語の聖書を読んでたんですね。ラテン語で祈祷文読んでたんです。だから、今でもオラ書とかって伝えられている祈祷文はラテン語なんです。まあ、ちょっと余談ですけど。でルターはそれは違うと、ね、みんな自分の母国語で聖書を読むべきじゃないかと。みんながそれぞれ聖書を読んで神様と聖書でつながるべきじゃないかと言ったんですね。でちょうどその頃に活版印刷が発明された。グーテンベルクが、なかなかタイムリーな話してますね。で今ちょうど広島美術館でこのグーテンベルクが最初に刷った聖書が展示されてるんです、ね、ぜひ見に行ってください。私も 何度か見たことがありますけれども、ものすっごい綺麗です。最初に印刷したったみんなガリ版みたいな汚いものを印刷想像されるかもしれませんが、目を疑うほどに美しいです。世界に48冊ですかね、初版本が残っているんですけれども、確か経済大学が買ったんですかね、ちょっと前に慶応大学なんかが買ったとかって。経済大学は何で買ったのかよくわからないですよね。よっぽど金余ってるのかなと思いましたけども、まあ、そんなこと言って怒られますが、でも それが最初でですね、聖書はどんどん印刷されるようになって、今私たちは、全ての人が一家に一冊あるいはそれ以上の聖書を持てるようになった。でも聖書に権威があると言ったもんですから、聖書の読み方というか聖書の教えは法律みたいに箇条書きになってないですからね。物語があったり伝記があったり手紙があったり詩があったりしますから、ここに書いてあることが中心的なことはぶれないんですけれども、少し詩を末節のところで、いや私はこう思う私はこう思うみたいなことが起こってですね、まあ、その結果として、あるいはまあ歴史、宣教の歴史とも関係ありますけれども、プロテスタントはたくさんの教団を作ることになってしまいました。でも教えの根幹は一緒です。聖書が権威があるということ、ね、そして唯一の神、唯一の救い主イエス・キリスト、キリストが十字架にかかって私たちの全人類の罪を背負って死んでくださってよみがえられたということ、これは全ての、まあこれは聖教もカトリックも含めてそうですけれども同じです。最近あんまり食べませんけど、グリコのキャラメルありますね、おまけのついてるやつ。今でも買ってる人あんまりいないと思いますけど、でも売ってますよ。言っていればですね、キャラメル本体は一緒です。おまけが違うでしょ、だからプロテスタントの教会はみんな同じキャラメルなんです。ここはグリコのキャラメルと、こっちはボンターメンとか、そういうことない。みんなキャラメルは一緒です。でもおまけがちょっとずつ違うんです。洗礼の仕方が違うとかね、清めの理解が違うとか、教会の組織の考え方が違うとかね、まあ、どうでもいいことなんです。言ってみればね、これはさっきのコリントの教会とは大同小異なんですよ。私はパウロにつくとかアポロにつくとかケファにつくとか言ってるのとね、そんなに変わらないんです。今の発言には怒る人がいるかもしれません。いや違うっていう人がいるかもしれません。まあ基本的にそうです。多分これはみんなそうだと思うんですね。で日本はですね、わずかしかクリスチャンはおりません。 1% なんてのは相当古代広告で、0.5% とかもっと少ないかもしれませんね。毎週教会に行ってる人だと20万人ぐらいじゃないかとかって言われてますけども、それだけしかいないのに世界中の教派教団があるんですよ。日本は教派教団の箱庭と言われています。日本人の好きな盆栽のようなんですね。広島にはいくつ教会があるか皆さんご存知ですか？広島市にいくつ教会があるかご存知ですか？100個あるという人手を挙げてください。100個はあるだろう。誰もいない。おはいはいはい、ありがとう。50ぐらいだと。50。おお、はいはいはいはいはい、3分の1ぐらい。30。20。ちょっと悩んでる人。あ、 正解はですね、カトリックが7、プロテスタントが48です。一応これは、まあ、プラスアルファで、これはあの、広島市キリスト教連盟というところが出している名簿に載っている教会です。名簿に載ってない教会もありますから。最近宣教が始まったところとかもあるので、一応カトリックの7はまあまあ不動ですけれども、プロテスタントはだいたい50プラスアルファぐらいですね。多いような少ないようなっていうか、少ないですよね実際ね。で、一番多いのは日本キリスト教団ですね。日本キリスト教団というのは、まあちょっと説明すると長くなるのであまりやりませんけれども、第二次世界大戦中に日本の教会が日本キリスト教団というものに一回全部まとめられたんですね。で、そのまとめられて、戦争があってほとんどまた出てっちゃったんですけど、まとめられた残った人がいるんですね。で、この人たちがいまだに日本キリスト教団で、日本のプロテスタントの中で一番多いです。ダントツで広島にも13あるんですね。すごいです。カトリックより多いですね。はい、意外な感じですけれども、確かにあります。はい、私の知ってる先生も多いですけれども。それで広島を起源とした日本アライアンス教団というのがあってですね、広島が発祥なんですね。それが4つぐらいあって、そうですね、マリア先生もそうですが、マリア先生はあの吉浦なんで呉に入りますけどね、白島にありますね、白島アライアンス教会とか、それから五日市に、大きいのがありますけれども、4つぐらいあります。その他は大体あっても1つか2つですけれども、聖公会と、聖公会って知ってます皆さん？アングリカンチャーチ、イギリスの国教会ですね、女学院の隣にあります復活教会ですね。それからルーテル教会、ルーテル教会っていうのはマルチン・ルターの流れを組むドイツの、系列ですね。それから日本キリスト教会というのがあります。改革派っていうのですね、改革派っていうのはカルビンの流れを組むグループです。こんな極東のね、小さな町にルターだカルビンだね、イギリスだアメリカだスウェーデンだ山ほどあるんですよ。在日大韓教会もあります。今あの韓国の方から宣教師に来られてる先生増えてましてですね、これ大変嬉しいことなんですけれども、在日大韓教会は昔からあります。それからバプテスト連盟、バプテストっていうのはアメリカですね、発祥は。あの一番大きいのが船入りにあるやつ、船入りの殿堤の前にあるやつ、昔伊藤先生と来られました。それからイエスキリスト教団っていう、日本イエスって通称呼ばれてますけれども、それからナザレン、インマヌエル、ホーリネス、アッセンブリ、みんなカタカナですね。うちはアッセンブリなんですけど、それから賛美教団っていうのもあったり、まだありますよ。福音自由教会ね、救世軍、メノライトブレザレ、キリストの教会、あと単立というグループのない教会もあるし、無教会派という日本固有のですね、内村鑑三の流れを組む、教会だけど無教会というですね、自己矛盾を抱えているって怒られますけれども、たった48しかないのに教派教団がいくつありますかね、15、16ですかね、もっとあるのかな、こんなのは世界にどこにもありません。あのアメリカとかですね、そのキリスト教の、まあ、クリスチャンの多い国だったらそれはこういうことあってもおかしくないですよ。だけど日本なんてクリスチャンちょっとしかいないのに、そのちょっとをもうみんな分けちゃってる教団でね。で、あの私、牧師ですって言うとですね、あのよく「ああそうですか、牧師さんですか、カトリックですかプロテスタントですか」って言うんですね。牧師っていうのはプロテスタントなんだけどってここまで出てるんですが、まあ言わないで、あプロテスタントなんです、ね、ああ教会っていろいろ教派教団ありますもんねってよく言われるんですね。これ皮肉がこもってるんですね。キリスト教って愛の宗教って言って言われるには結構みんな喧嘩して分かれてるよねっていうようなね、皮肉がこもっているんですが、そんなことは感じながらもニコニコして、どちらか教会に行かれたことが終わりですかみたいなことを私も聞くんですけどね。 大人の対応しておりますけれども、だからまあコリントの教会と未だに変わらないって言ったら変ですけれどもね、特に日本はこれだけしかクリスチャンがいないのに教会がこんなにいろんな教派教団があってですね、非常に悲しむべきことです。これは残念です。で、ただその教派教団を超えてみんなが一緒に、キリストの福音を伝えていこうという働きもあるんですね。広島市キリスト教連盟というのがあって、こちらでは元旦礼拝と広島の原爆の日ですね、8月6日86の集会、それから一致祈祷会というのをやってらっしゃいます。まあ、一致祈祷会というのは主にカトリックとプロテスタントが一致するようにという祈祷会で、能里町教会であったりプロテスタントの教会であったりします。それから広島市宣教協力会というのが別にあって、これは20年ぐらい前からやってるんですよ。私はそこの副会長ですけれども、まあ、主にプロテスタントで日本キリスト教団の教会は入ってないんですが、二十数教会が集まって、一緒に、キリスト教のこのキリストの福音をね伝えていきましょうという、まあ、大きな集会とかを企画して、やっています。実は今日の午後をいたしますこの、広島世界食糧デー広島大会も広島宣教協力会が母体となって、やっているんですね。世界食糧デーなんてキリスト教に直接関係ないんですけれども、でもそのキリストの教えとして貧しい人や困っている人のために手を差し伸べていきましょうという、でそのことを一人でも多くの方に知ってもらいたいということでですね、まあキリスト教食は出さないようにして、でもまあ皆さんにアピールをしています。でこういうことをやってるんです。実は来年の4月には合同のイースターの復活祭のですね集会をやる予定です。広島宣教協力会でなんと西区民文化センターでやることになってるんですね。500人のホールを借りて、そういう機会を通してね、教会はみんな喧嘩してないんだと、ね、みんなグリコはグリコで一緒なんだから、ここだけ聞いたらよくわからないけど、みんな同じようにイエス様を信じて、同じ神様を信じて、同じ聖書を読んでいる、ね、確かにいろんなまあつまらないことでこう教派教団を作ってるけれども、一緒にみんなイエス様を信じてるんですよっていうようなことを、まあ、知ってもらいたいと思ってやっているわけなんですね。先ほどの、まあ、パウロの話に戻りますけれども、パウロはですねこのコリントの教会の人たちに、先ほど読んだところまたその後のところも含めて、まあ、3つのことを進めているんですね。まあ、まず第一に、パウロだとかアポロだとかケファだとか言ってるけれども、あなた方の救い主はイエス・キリストお一人でしょう、パウロがあなた方のために十字架につけられたのですか。なかなか辛辣なことを言いますね。もちろん十字架にかかって死んでくださったのはイエス・キリストです。私はあなたたちに福音を伝えたけれども、私はあなたの救い主じゃないでしょう。キリストだけが救い主なんだから、ね、またあなた方はパウロの名によって洗礼を授けたのですか、洗礼を受けたのですかと言って、もちろん洗礼はイエス・キリストの名によって授けられる。洗礼というのはキリストと共に死んでこれからキリストと共に生きるというその証の式ですから。つまりみんなグリコは一緒だろうと、ね、キリストを信じるということには一緒なんだから、つまらないことで喧嘩するなと言ってですね。また次に人間の知恵の愚かさを自覚しなさいと言ってます。さっきも言いましたけども、コリントの人たちは非常にこう知的に優れた方たちが多かったようでありまして、またそのことをちょっと買いかぶってですね、大したことないのに、自分が正しいとこう主張してたわけですね。でパウロはそれに対して、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。もちろん神は愚かなところはないですよ。でも神の愚かさがあるとしても、それは人間がどれだけ賢くなっても到底及ばないんだと。つまり神の知恵は人間の知恵よりはるかに勝っている。人間は本当に愚かなものであるのに、わずかな知識や情報でお互いを裁いたり、自分を主張する、自分の正当化するようなことはやめなさいと、そう進めているわけです。そして十節にあるように、心を一つにし思いを一つにして固く結び合いなさい、一致することは神の願いであると。教会の問題というのはやっぱりこの 見回でもそうですけれども、人と人とが理解し合ったり一つになったりするということに、問題が起こるんですけれども、今回もそうなんですが、神は心を一つにし思いを一つに固く結び合うことを願っていらっしゃる。だからその思いにあなた方も沿ってほしい。私たちが仲違いをしたり喧嘩をしたり争ったりするのを神は悲しんでおられる。仲違いしたり党派や分派を作ってもですね、何にもいいことはないですね。どっかの国の政治もそうですけどね、何を考えてあんなことやってるのかみたいなことしょっちゅうありますね。結局人間はグループを作って、しまうとですね、その自分たちのグループを正当化したり、相手を責めたりするということが主になってしまうんですね。何のためにそういうことをやったのかと分からなくなってしまう。教会はそういうことをしない。教会の頭はイエス・キリストを一人であるし、少々の違いは乗り越えて一つになっていくという時にこそ本当に神がここにおられるということが明らかになる。私たちの教会もそうであるし、まずこの広島の教会がですね、一致していくことができるように共に祈っていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、初代教会の抱えました問題を取り上げて共に学んでおります。人間というものはどこまでも愚かなもので、本当にわずかな違いで他人を裁き、また自らを正当化し、グループを作り党派を作って互いに対立をする、今も昔も変わりません。しかしそれは本当に愚かなことであります。神様、救い主はイエス・キリストお一人ですし、皆そのように信じております。また人間の知恵は実に愚かなものに過ぎないのに、それを買いかぶってしまうものであります。神は一つになることを願っていらっしゃる。どうぞこの小さな町の諸教会が本当に心を一つにして、思いを一つにしてイエス・キリストの福音を宣教していくことができるように、またこの小さな群れに集う方々の本当にもう心の隠れを取り除いて、互いに理解を深め、キリストにあって一つとなっていくことができますように、あなたがどうぞ支え導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。